さて先週勉強しましたけど、移植できる臓器どれとどれとどれでしたっけ。ホワイティ
7つあるんですよね。
さようでございます。
眼球、膵臓、腎臓、そう小腸、
はい、じゃあ
内臓。
またか。
もう覚えてないです。
今俺の目を見て照れたろちょっと。
バレました
ね。心、肺、肝、腎、小腸、眼球、
あと一個。
何だっけ。膵臓。
おイエース。
イエーイ。キャリア4年でございます。キャリア4年でございます。
4年で突っかいてるからな。
ごめんねごめんねごめんね。
さあところで質問なんですけれども、実際にどんな方が提供者になることが多いんでしょうか。
はい、実は提供者の方ですね、これ159例だけなんですけども、どんな病気や怪我で提供しているかまとめたデータがありますが、一番多いのはですね、脳血管障害ってくも膜下出血とか、いわゆる脳出血ですね。それと脳梗塞とかそういった頭の病気ですね。次に多いのが頭部外傷、事故とか、
なるほど、
あるいはその作業員さんの転落だとか、そういうことは頭を強くぶって、脳死になってしまったと、でその他なんですが、全国的に少し増えてるんですけども、自殺をなさった方の臓器提供ですね。
あ、なるほど、
はい、それら死因としては3番目に入っているということです。あとはまあ喘息だとか、あるいは心臓の病気だとか、そういうことで、一命を落とされたという方で、これ少数なんですけども、そんな感じであります。
なるほど。自殺っていう話も出ましたけども、自殺の場合はちょっと特別な扱いをされてるとか。
そうですね、実はこれ世界で日本だけなんですけども、亡くならんとしてるご家族の一親等以内に臓器が不全で移植が必要だよという人がいた場合にはですね、家族優先提供つって、他の人は一切セレクションかからず、まずはそのご家族に医学的なことが叶えば、そのご家族に優先的に臓器が行きますよということになってるんですね。これ世界で日本だけなんですが、ただし自殺をされて臓器提供をするという場合には、親族提供はしてはいけませんという法律になってます。
これなんか理由があって、
例えば我が子を救わんとして自殺を助長してもいけないとか、
そういうこと、
あ、そっか、
そういうことで、自殺を、未遂ですわね、一旦 ICU で保たれてるわけですが、自殺未遂という原疾患の方からの親族提供は行わず、通常の臓器提供の、プランで遂行しなさいということになってます
ね。それ今聞いて思います。それはそうですね、こう思う親の気持ちゆえにっていうね。なるほど、さてこんなメッセージも来てましたよ。上越のウクレレの穴からごっそりあずきさんからです。ものすごい出てきたと。コーディネーターの人材不足と、移植医療の高額な医療費については改善してほしいというようなご要望のメッセージなんですけど、お金に関するとこもちょっと聞いてみたいな。お金って どんなぐらいかかるんですか。
簡単に言いますと、臓器提供者は一切かかりません。で、臓器を受ける側、移植される側はですね、ほぼ無料と言っていいと思います。日本で行う場合は
無料。
どういうことかっていうと、全ての臓器移植についてはですね、健康保険が適用になっています。さらにその臓器の病気で、社会福祉制度の効力でですね、身体障害者の手続きをなさっている方がほとんどですので、
なるほど、
そちらの医療費の効力も発生しますので、結果として医療費そのものは、ゼロないしは数万円の定額で済みます。
あ、そうなんですね、
ただし、臓器搬送でジェット機を使いましたとか、あるいは手術後個室を使いましたとか、病院ですね、こういう差額ベッドですが、そういうふうな実費については別途かかりますので、で例えばジェット機を 使いましたっていうと、全部貸し切りなので、
例えば
心臓とか小型ジェット機を僕らの提携してる航空会社があって、24時間いつでも呼べるんですが、
そんだけデリケートにやっぱ運ばなきゃいけない、
それはおよそ300万程度かかります。
なるほど。
で、ただし、 補助具の申請っていうのがありましてですね、例えばコルセット買ったりすると、うん、自分の入ってる保険、いわゆる健康保険の事務所に届け出を出しますと後でお金が返ってきます、
はあはあはあ、
それと同じようにですね、ジェット機で300万ぐらいかかりましたというふうに申請を出しますと、うん、審査の結果私の経験ではおよそ前例ですが10割、保険者から戻ってきますので、
じゃあその経費についてもあんまり心配することはない、
ですから建て替えというような意味合い、まあ、建て替えっていうとね社会保険事務所の方に怒られちゃうかもしれませんが、感覚としてはそういう感覚で、なってます。
なるほどね、いや確かにこうイメージ、小さい子供がアメリカに移植受けに行くのにお金がかかって、募金をするんだ、何億円も集まりましたなんて話聞くと、移植医療の世界はものすごく金がかかって、
そうですね、
一般の俺たちには無理なんじゃなんて思ってしまう、そんなことなかったっていうね、
外国に行く方のイメージは強すぎて、国内においてもですね高額なお金がかかるんじゃないかというふうに思われてるんですが、やはり外国に行って高いお金を払ってさらに言葉や生活も違うところで同じ病気で苦労するよりも、言葉や環境がに慣れてるところで病気と戦った方がどれだけいいかという考え方も大事だと思うんですね。
ちょっとこの一節はだいぶ日本の移植医療に関してのイメージが変わったって方多いかもしれないですね。
そうですね、
さっきジェットで運ぶって言ったじゃないですか、ものすごいやっぱデリケートなわけでしょ、
はい、
その生きてるものだから、じゃあアメリカなんかではどうなんですか。
はい、アメリカはですね、もうずいぶん昔の話なんですが、臓器を搬送するために、ジェット機に乗った時にですね、通常の貨物室に臓器を預けてしまったということがあったんです。でそれはそれで大丈夫ならいいんですが、やはり上空でマイナス何十度ってとこ飛んでいって、
そうですよ、
臓器が凍ってしまってですね、大変な事件が起きたことがあります。
もう使えなくなって、
それからもう そういうことはダメですよっていうことになったし、日本はそもそも臓器提供の仕事を日本で始めるようになってからはもう車でも飛行機でも新幹線でも必ず臓器はシートに座らせるということですので、
一人分ってことですね。
はい、やはり体の一部ですので、僕らも礼儀を持ってきちんと、自動車の場合はシートベルトもしますし、急ブレーキで飛んでいかないようにですね、やはり飛行機でもワンシート別に取りますし、そういう形で臓器のに礼儀を持ってですね、そして必要とするところまでですね、きちっとお運びすると、お連れするというような形でさせていただいてます。
大事に扱っておりますと。
そうです、
ね、はい。